ひばりクラブご覧の皆様、また落語界の皆様、こんにちは。武田邦彦です。ぜひね、皆さんが満足主義、資本主義から満足主義に日本が変わると、世界をリードして変わると、それは日本文明の元では変われると、まあ、いうことに賛同していただくとすごく僕も嬉しいんですけどね。みんなが満足して、母子家庭のお母さんも、大企業の会長さんもみんなが満足して生活する。根拠はエピクロスにあると。まあこういうことですね。ですからまあ、納得していただけるんじゃないかと思うんですけども、そのために我々が改造しなきゃいけないけど、第1回は、先ほど通りにやりましたけど、小さいことを気にしないと。誰からがこう言ったとか、ましてあの人はこう心の中で思ってんじゃないかとか、こういう意地悪されたとかって人間は確かに満室の生活ではそれがカッときますよ。来るけども我々はもっと大きな幸福に向かって進みたいと。ですね。僕は一平卒の話をするんですけど、一平卒であの、お顔取れって突撃して死ぬでしょ？その時に、その一平卒もですね、もっと細かいこと言おうと思ったら上官が気に食わないとか上官に殴られたとかね。それから、もっとあれ、舞台の一番中隊長は行かないとか、大体もともとこの戦争を起こすのがいけないんだと、俺なんでこんなとこ知らなきゃいけないのかって言ったら山ほどありますよ。だけど人間っていうのはもっと大きなこと。日本国を守るために自分が命を捨てる。このために細かいことは聞かないってことなんですよね。私ね、今、この前お話しましたけど、日本保守党でいろんなね、ことがいろいろ騒ぎになってます。それは言い分は皆さんにあります。それが間違ってるとは言いません。私は。私にも欠点がありますし、そういうことで自分を守ろうともしたくありません。私たちみんなで日本を良くして、日本の子供の命が危ないんだから守っていこうじゃないかと。中国はもうすでに400発を超えた核ミサイルを日本の子供たちに向けて照準を合わせてるんですよ。そんな時にね、誰がこうとかあれがこうとか、もう言わない方がいいって思ってるんですよ。しかも首相もね、日本には困ってる人がいっぱいいるのに、ね、住宅も十分じゃない、お風呂も十分じゃないっていうところに住んでおられる人が多いのに、一人10万円ぐらいちょっと飯を食いに一緒に食ったんだから、お土産代でなんで悪いのって言ってるぐらいですからね、そっちを直さんといかんのですよ。団結して、ね、それだからまあ、一昨日はね、小さいことを気にしないということが、この日本にとってすごく重要だって話しました。もう一つ修正しなきゃいけないことがあります。それは、嘘をつくこと。これを嫌うことですよ。嘘をつく人を嫌うこと。人を騙す人を嫌うこと。あいつは嘘つくからもう付き合わない。騙しは付き合わないって、これは大切なんです。これは。それから噂ですね。噂もちょっと危ないです。噂ってのもある程度必要なんですけどね。噂は必要ですね。ちょっと私それで一つね。この前私の知り合いの人がね、ウィルのね、4月号のコピーをくれたんですよ。これそうなんですけどね。で、そこに日本保守党への公開質問状っていうのがあって、執筆されたのは、まあ、ものすごく有名で偉い先生なんですけど、藤岡信勝先生ですね。まあ、この方はもう、経歴を言うまでもなく偉い人で、まあ、東大教授でもありますしね。それから専門もどちらかというと、こういう専門ですよ。しかも、どちらかというと、やや倫理的なことも重要視されて、人はね、やっちゃいけないとか、それから彼はね、発言の自由というのも非常に強調されております。もう私なんか発言の自由というとね、イギリスのミルですね。自由主義のミル。これの、自由主義に対する考え方、結構理論的でね、いいかなと思ってますけども、そういうことをもう超えるような偉い人なんですよ。藤岡先生っていうのはね。ですから、もうその藤岡先生が、ウィルっていう雑誌もね、大変立派な雑誌で、僕はこのウィルを通じて、渡辺正造先生ね、上智大学の。あの先生もまた偉い先生でしたよ。この頃ね、ああいう偉い先生がね、次々と亡くなるってすごく残念なんですよね。西部進先生。随分僕も教わりました。西尾寛治先生、ね。西尾寛治先生なり、西部進先生なり、渡辺先生なりね、本当にこう、人柄に接してもね、こっちが影響を受けるのは偉い先生でした。この藤岡先生もそういう先生に肩を並べる先生なんですね。その人が日本保守党への公開質問状っていうのを、 まあ、ウィールという非常に立派な雑誌に載せられて、それを僕と送ってきたんですね、ある人が。なんで送ってきたかと、この2ページ目にですね、だから冒頭に近いところにですね、武田括弧国彦の乱と呼ばれる参政党乗っ取りの動きが始まった時、百田氏は面白半分ですぐに自身の YouTube 番組に武田先生を呼ぼうとしましたが、有本氏がそれを咎めた場面を偶然ネットで見ましたと。というふうには、まあそれの後参政党はどうのこうのって書いてあるんですけども、私は全く参政党乗っ取り計画なんてもうやったこともありません。そういう性格じゃないんですよ。もともと。性格的に違うんですよ。そんなね、陰でなんかやるなんていう性格じゃないんですよ。僕陰でやるんだったら表でやります。ええ。私はいつもね、ある時に僕がしょっぴかれて、これをどうやったって聞かれた時に、どんな裁判所にいようと、どんな検事の前でも、必ず自分がやった事実をそのまま答えたいと思ってる人間なんです。なぜかったら私の人生は、私にとって貴重なものなんですよ。それを嘘偽りでやりたくないんです。いつも自分がやってることは自分が正しいと思ってやってるわけです。僕その信念がすごく強いんですよ。自分がやってることはいつも正しいと思ってやってる。だからそのまま人に言えるような度胸、覚悟をつけておきたい。だから武田邦彦の乱と呼ばれる道の子の参政党乗っ取りの動きが始まった時、これ藤岡先生ね、私が参政党乗っ取り計画を始まった時ってどうしてお知りになったんですかね。藤岡先生ほど偉い先生であれば、いい加減なニュースソースじゃないと思うんですよ。私に直接聞くかですよ。なんかしないといけないんですよ。それで百田さんも武田が参政党乗っ取ればいいじゃないかなんて、まあ言ったかもしれませんね。それは百田さんのことですから僕は知りません。だけど武田邦彦という名前を出して、藤岡先生がウィルに活字で書けば、それはね、皆さんが信じていいですよ。ええ。それはそれが社会っていうもんですよ。まあ、参政党もね、もちろん国会議員が言ってるわけですから。国会議員が街頭演説で武田邦彦が乱を起こしてるって言ってましたよ。言ってました。国会議員がね、嘘を言ってました。その嘘を、まあ藤岡先生はこれ国会議員だから相手が、嘘つかないと思ったってんでしょうね。だけど今も国会議員は嘘ばっかついてますよ。でね、僕は噂っていうのはここで書いた噂ってのはそれを言ってるんですね。噂もまあ、ちゃんとした噂もありますけどね。まあちょっと簡単にね、疑問に思ってる方がおられるでしょうから、武田邦彦を全面的に信用 しろって言っても、いや、俺信用できないっていう人はいますからね。僕ね、神谷総平が議員になった時にね、その前もそうでしたけど、神谷総平は、市議会議員だったことはあるけど、国会議員だったことないし、まだお若いから、やっぱり国会でその活躍できるのかわかんないと思ってですね、河村さんを2回ぐらい紹介しました。それで、ちゃんと趣旨も言ってあります。神谷さんは、まだお若いし、国会経験もないから、国会経験の長かった河村さんと私は親しいので、ご紹介するから、なんかの時には、意見聞いたり、助けてもらったりしてくださいと。一回は自分のうちでした。読んだ人は、そうですね、15名ぐらい読みましたかね。みんなそこにいますから知ってますよ。で、賛成と、その後、これは神谷総平が言ったか他の人が言ったか、ちょっと私記憶ははっきりしませんが、多分神谷さんだと思いますけど、減税党ですね、その時は。まだ、河村さんは保守党に入っておりませんからね。減税党に乗って、取らせる工作をしたと言いました。私ね、180度違うんですよ。ええ。その頃、参政党、私も参政党に入っちゃったと党員じゃなかったなんて後で言われて困ったんだけど、まあとにかく、参政党を立派な党にしようと思ってました。したがって河村さんにも紹介して、河村さんにもその事情もお話ししました。ええ。神谷総平もまだ若いから、一つ協力してあげてくださいと。じゃあ、うちで私の武田邦彦の家の応接室でやったんですよ。みんなでわっとね、食事したりして楽しくやりました。2回ほどやりましたかね。1回は外だったかもしれませんね。まあ、そういうことってありました。それを、参政党を乗っ取るような工作をしたって言われました。それで今度は、それが終わったらですね、この前の衆議院議員選挙の時ですね、 神谷宗平がですね、街頭で涙を流しながららしいんですけどね、武田が、武田の乱とか言ってましたよ。みんなが言うんですよ。武田の乱？僕乱なんか起こしませんよ。正々堂々正面からやりますから。何でも。私だったらね、神谷さんに会って、あなたの党はダメだから、参政党に移したらいいんじゃないですかと。ね。そう必ず言います。それは。だって、僕はいつも正面からですから。姑息な裏からとか絶対やりません。そんなことやる人がね、ここでね、嘘、騙し、噂、人のお金や時間を狙うなどはいけないなんて言えないじゃないですか。僕ね、前半生は会社の技術者だったんですよ。その時は確かに会議なんかで少し遅れることありました。すいません、ちょっと忙しくてとか言ってね、5分遅れたりなんかして。で、学校の先生になってからは必ず30分ぐらい前に行くようにしております。これはもう私の知り合いに誰に聞いてもそうです。そうだって言ってくれるでしょうね。それは今度は学生を指導する立場になったら、学生に遅れちゃいけないって言ってる人が遅れちゃいけないから、30分ぐらい余裕がないとね、いけないんですよ。失敗することありますからね、途中で。僕はそういう人間なんです。ひばりクラブの皆さんはそれをご存知だと思ったんですが、この前、なんかコメント読んでたら、飯山さんの件で、武田が本当のこと言ってるとは思えない。信じられないって言うから、あれ？おかしいなと思いましたね。まあだけど僕ちょっと側院の情があってですね、側院の情っていうのはあんまり直接的にね、若い人非難したら、若い人がその立ち上がれなくなっちゃうからっていう意味で、有本さんのこと言うときにはちょっと工夫してるんですよ。あんまり直接的に言わないで、ちょっと有本さんが下がれる余裕を置いてるんですよ。そうしないとね、あんまり直接的に言うと、まだ人生長いから彼女は。かわいそうじゃないですか。なかなか有望な人だし、僕は有望だと思ったから、選挙応援したわけだから。それは今でも変わんないんですよ。だけど人間だからちょっとね、喧嘩になっちゃったんだろうと。で、喧嘩はそれありますからね。だからそこで徹底的になんかダメにしちゃうとね、どんどんどんどんダメになっちゃいますからみんなで。それを言っておりますが、ちょっと藤岡さんっていう人はものすごく偉い人なんで、なかなか僕会うってわけにもいかないんですけど、まあウィルもね、僕も随分ウィルにも出ましたし、ウィルで本の出版も確かしたような気がしますね。出版社だからちょっと違うかもしれませんけどね。まあやっぱり紙面にするときにはやはりその人を侮辱したりすることにもなりますし、まあ何しろ相手が嘘つきですからね。神谷宗平ってのは嘘つきであることはもうこれ僕はもう何回も経験しましたし、なんたって参議院議員になってからね、公設第一秘書がね、参政党のことで自殺されたわけですから、それはやっぱりね、それをちゃんと皆さんも考えなきゃいけないと思うんですね。事情は私はよく知っておりますけどね。事情を言うとやっぱり傷つく人がいますので、私言いませんけど、事実は事実ですから。ですからそれはね、やはりお考えになってやった方がいいと思いますね。藤岡さんもちょっとそれをお考えになっていただきたい。なぜ、公設第一秘書が自殺されたか、どういう問題があったのか、ということはね、やはり、まあ、藤岡さんぐらいの人だったら偉すぎて、ちょっとそういうところは細かいからっていうふうに思っておられるかもしれませんけどね。藤岡さんが言われてる、発言の自由とは何かっていうのこととかね。まあ、百田さんが一橋大学の講演を、まあ、左翼の人たちに止められましたね。まあ、その事件なんかも、なんかで触れられてましたけど、ちゃんとした見識でしたよ。だからその人が、僕が保守党の乗っ取り作戦なんかやってるかどうかを言うためには、こういう雑誌に載せるためには、やっぱり一応僕に聞くか、それともなんか事実をチェックするか、されなきゃいけないでしょうね。そうしないとやっぱりどうしても神谷宗平と同列になっちゃいますから、それはやっぱり藤岡さんとしては残念だと思いますね。それをここで噂ってことで言っておりますので、またこのひばりクラブを見て、武田の言うことは信じられないっていう時に、ちょっとね、僕が言い方が悪かったかもしれません。僕は挨拶の点で言ったんですけどね。挨拶っていうのを言ったのは、あまり事実直接ではかわいそうと思ったからなんですよ。ちょっと僕の配慮が足りなかったかもしれませんね。挨拶の相手が感じることですから、僕は飯山さんの挨拶が不十分だと思ったんです。それは選挙カーの上でやった挨拶じゃないんですよ。僕の言った挨拶っていうのはね。やっぱり物事が全部終わって、例えば最後の僕の応援何回か行きましたからね、その後とか、さらには 衆議院議員選挙の補欠選挙の結果が出た後、まあ、私にメールかなんかで少しなんか言っていただけるとか、そういう点で少し不足してなかったですかということを言ってですね、下がる余地を与えたと思ってたんですけど、ちょっと間違ったかもしれませんね。だけどそう一応私は解釈しております。それでそういうことですね。それでこういうことはね、やっぱり僕はやっぱり教育の不十分だと思ってるんですよ。やっぱり昔はね、お母さんがもう小さい子供の頃からちゃんと他人に迷惑かけちゃいけませんよ。嘘をついちゃいけませんよ。人を騙しちゃいけませんよ。それなんか友達の噂を聞いたらその噂って本当なの？こういうことを家で必ずお母さんが注意してくれました。それによってはそのお天道様の嘘は泥棒の始まりよとかね。そういうことを、それは日本の宝でしたよ。お母さんが、そういうことを、それでお母さんとはみんなほとんどのお母さんが真面目でした。子供の教育もちゃんとしてました。で台所でお皿洗ってる時もね、滝廉太郎の、なんか歌かなんかをね、花とかね、そういうのを歌っててお母さんが。全体的な雰囲気が、やっぱり日本の真面目な、日本文明を大切にしたお母さんでした。僕はね、女の人の気持ち、いろいろ聞いてみたいんですけど、ヨーロッパなんかも、女は虫からだって言ってるんですから。虫からだと思うから、家庭よりか、外で仕事した方がいいって言ってるわけですから。外の仕事なんて、家庭で子供を育てる仕事よりか、どんなにボロいかって、僕よく知ってるんですよ。もうね、でおまけにね、多くのお母さんが仕事すると、やっぱ事務員とかね、そういうのになっちゃう。それ多いね。もちろん違う人いますよ。特殊な例は違います。だけども、僕はそんなね、外で事務員やられるよりか、もう子供育てる方がどんなに立派だと思うんですよね。ただ、ちょっと家では退屈ですからね。それから子供を育てあげたらどうするのかっていう問題もあるから、それはここでおいおいやりますけど、いや、もうお母さんがやっぱりやってほしい。それから小学校でね、やっぱり嘘はいけない。人を騙すのはいけない。噂を信じるといけない。ね、人のお金とか時間を狙っちゃいけないっていうことをね、これはね、文章、文学がいいんですよ。それを直接ね、子供に言ったって直接は子供わかんないんですよね。わかんないっていうか、ピントは来ないんですよ。子供ってのはやっぱり物語で、だから昔の人のそういう嘘を絶対言わない。昔だったらほら、ジョージ・ワシントンの桜の木の折れるやつ言ってましたよね、小学校で。私なんかもそれ確か学びましたよ。桜の木を自分で折っちゃう。したら誰かに怒られる。誰がやったんだ。私がやりました。そういう話でしたね、確か。そういう話を、やっぱり小学校の頃、徹底的にやることによって、世の中は非常に良くなります。それは別に天皇陛下万歳とか言うことじゃないんですよ。まあ、一時ね、日教祖なんかが天皇陛下万歳やるのかって、いや、天皇陛下万歳じゃないんだ。嘘ついちゃいけない。ね、騙しちゃいけない。噂をあんまり信じちゃいけない。ね、人のお金とかそういうの狙っちゃいけない。ということを、やっぱり小学校で絶対に教えなきゃね。これに反対してきたのが左翼の知識人ですから。大いに反省してほしいと思いますね。その結果、まあこれ野獣って書いたんですけど、日本は生まれた子供は神の子だって言って尊敬してたんです。だけどまあイギリスはですね、教育を受けてないのは野獣だと。確かに最近日本社会が汚くなってきますと、どうしてもその汚い中で生活しますから、まあここの藤岡さんですら、ちょっと、間違っちゃったように、武田が保守党の乗っ取り作戦を始めた頃にって、始めた頃っていつなんですか一体。ねえ、ですから、誰かが言ってましたよ。神谷宗平がその嘘をね、涙を流して言ってました。よく嘘を涙を流して言えますねって僕に言った人もいました。まあ、人間はいろいろですからね。だけど私は、日本文明のもとで、我々の人生が楽しくね、満足いくようにしたい。それ以外のことはしたくないですね、僕は。そういうことであります。藤岡先生に会う機会があれば、まあ、ウィルかなんかで場を作っていただいてもいいかもしれません。